複数の AI エージェントがこうチームを組んで一つのタスクをこなすってなんだか SF 映画みたいでワクワクしますよね。
しますね。開発者なら誰しもって
ですよね。で、手元にあるこの資料もまさにそういう構想なんですけど、いざ API で作ろうとなると根本的な問いにぶつかるんです。
はい。
つまり AI チームへの指示を一つのこう巨大なプロンプトにまとめてあとは丸投げでいいのか、それともいやいや開発者がエージェントを一つ一つ呼び出すコードを書くべきなのかっていう、ここの分岐点ですね。
まさにそこが今回の最初の関門ですね。で、結論から言ってしまうと後者が正解なんです。
あ、後者なんですね。
ええ、ウェブのチャット画面で見るようなあの魔法みたいな挙動って API を叩くだけじゃ起きない。やっぱり開発者自身がオーケストラの指揮者になる必要があるんですよ。
なるほど。
なので今回は資料にある契約書作成っていうテーマからは少し離れて、もっと普遍的な AI エージェントのチームをどうやって構築し指揮するのかっていう、この設計思想そのものを深掘りしていきましょう。
面白いですね。 WebUI の裏で起きてる魔法の種明かしと。わかりました。じゃあ早速、多くの人がまあやりがちで失敗するというアプローチから見ていきましょうか。
はい。
資料でシミュレーションと呼ばれている考え方ですね。一つのプロンプトにあなたは統括役、あなたは作成役みたいに全部の役割を詰め込んじゃう方法。
資料にあるモノリスクプロンプトの図がまさにそれを表しています。これってなんていうか LLM に壮大な一人芝居をさせてるような状態なんですよ。
一人芝居。
AI が統括役のふりをしたり作成役のふりをしたりしながら、ただ一つの長いテキストをこう延々と出力し続けるだけ。一見役割分担してるように見えちゃうのがまた厄介で。
でも実装はシンプルで楽そうに見えますよね。とりあえず動かしてみてダメだったら考えようってなりがちだと思うんですけど。
ええ。
資料だとこのアプローチは致命的な問題をいくつも抱えているってかなり強く警告してますよね。具体的に何がそんなにまずいんですか？
まず最大の問題はですね、コンテキスト汚染とでも言うべき現象なんです。
コンテキスト汚染ですか？
はい。まあ一人芝居なんで当然全ての役割が同じ記憶、同じコンテクストを共有しちゃうわけです。
ああ、なるほど。
そうすると例えば検証役が本来は厳しくチェックしなきゃいけない作成役の思考プロセスとか意図まで全部知っちゃってる状態になる。
うわ、
これではもう客観的なチェックなんてとてもじゃないけどできませんよね。作成役の思い込みを検証役がそのまま引き継いじゃう。
それはチームを組む意味が全くないですね。検証役が忖度しちゃうみたいな。
そういうことです。
それにただテキストが出力され続けるだけだと途中で何か処理を挟むこともできないってことですよね。
まさに。
例えばステップ1の結果をデータベースに保存してその ID をステップ2に渡すみたいなごく普通のプログラム的な処理が全くできない。
その通りです。そして最も危険なのがハルシネーションのリスク。
ああ、
LLM がテキストの上で厳密な検証プロセスを実行しましたなんて出力したところで、それは本当に論理的な検証の結果なのか、それとも検証しましたっていう感じの文章を生成しただけなのか、外部からは全く区別がつかない。
信頼性がゼロになっちゃうんですね。
そうなんです。
待ってください。その対極にあるオーケストレーション、つまり開発者がコードで一つ一つ AI を呼び出すっていうアプローチですが、
はい、
それってAI に自律的に考えてもらうっていう本来の目的からちょっと後退してるようにも聞こえるんですけど、結局人間が細かくマイクロマネジメントするっていうことですか？
ああ、それは非常に良い質問ですね。一見先祖返りのように見えるかもしれません。
ええ。
ですが、ここでの指揮者の役割って AI の一つ一つの思考を管理することじゃないんです。仕事の渡し方と環境を整えることなんですよ。
仕事の渡し方と環境。
オーケストレーションでは指揮者であるコードがまずエージェント1専用のプロンプトで API を呼び出す。で、その出力を受け取る。次にコードがその結果を見てエージェント2への新しい指示に組み込んでまた別の API コールを行う、こういう流れです。
なるほど。
AI の自律性は各エージェントの専門領域の中で最大限に発揮させつつ、エージェント間の連携っていう一番間違いが起きやすい部分を確実なコードで制御する。これが本質的な違いですね。
ああ、なるほど。 マイクロマネジメントというよりは、むしろ優秀なプロジェクトマネージャーの動きに近いんですね。
そういうことです。
各専門家が最高のパフォーマンスを出せるように、情報の流れを整理して的確な指示を出すと。
まさに。その利点は、さっきのシミュレーションの問題点をごとごとく解決できる点にあるんです。
ほう。
まず、コンテキストの分岐が完璧にできます。検証役のエージェントには完成したドラフトと検証ルールっていう必要最低限の情報だけを渡せる。
ああ、作成役がどういう経緯でこれを書いたかみたいな余計な情報は隠せると。
ええ、隠せます。これで初めて客観的で純粋な検証が可能になるんです。
それに各ステップの出力形式もこうガチガチに固められますよね。エージェント1の出力は必ずこの JSON スキーマでみたいに。
そうなんです。だから次のエージェントに渡すデータが崩れる心配もない。システム全体が非常に安定します。
確かに。
あとツールの利用も確実になります。このエージェントには判例データベース検索ツールを与えるという割り当てがコードレベルで明確に定義できる。
なるほど。検索したふりじゃなくて確実に実行させられる。
ええ。これがおもちゃのデモと本当に使えるシステムを分ける決定的な違いだと思います。
OK です。オーケストレーションのなぜの部分はすごく納得しました。でもどうやって作るのかがまだ具体的にイメージできてなくて。
はい。
資料の設計思想を見ると、まず統括エージェントは AI じゃなくて、プログラムのコードそのものであるべきだって断言してるのが面白いですね。
ここが、非常に重要な出発点なんです。ユーザーの入力を解釈して、タスクを分解して、どのサブエージェントに仕事を振るかっていう司令塔の役割は、やっぱり確実的に動く LLM より確実なロジックで動くプログラムコードに任せた方がはるかに安定的でデバッグもしやすい。
あ、確かにエラーハンドリングとかリトライ処理も高度なら確実ですもんね。
そうなんです。
そしてシステム全体で共有するルール、まあ、グローバルコンテクストも毎回プロンプトに含めるんじゃなくて状態オブジェクトとしてコード側で管理すると。
ええ、API コールのたびに同じ情報を送る無駄を省けますからね。コストと遅延を削減できる。で、その状態オブジェクトの中から今から呼ぶエージェントに必要な情報だけをこうピックアップして渡すんです。
なるほど。きめ細やかな情報管理が肝なんですね。
ええ。そしてここからが本当に面白いところなんですけど、各サブエージェントは独立した API リクエストなので、
ということは
それぞれに全く違う AI モデルを割り当てることができるんです。
モデルルーティングですね。それって例えば簡単な仕事は安くて早いモデルにやらせて、絶対に失敗できない重要な部分だけ一番高性能なモデルにお願いするみたいなコスト管理もできるってことですか？
まさにその通りです。コスト最適化も大きなメリットですが、それ以上に性能の最適化が重要なんです。
性能の最適化？
資料の例が分かりやすいんですが、最初の入力解析役はユーザーの曖昧な自然言語から正確な JSON データを抽出するのが仕事ですよね。
はい。
ここでは深い法的思考より構造を正確に捉える能力が重要なので、ジェミニプロみたいなモデルが適任だろうと。
なるほど。で、次のドラフト作成役、これが心臓部ですね。
A、大量の参考資料をもとに高品質な文章を生成する。ここには長文読解力とか指示への追従性が最も高いクロード・オーバスみたいな最高峰モデルを投入するわけです。
そして論理検証役。
はい。出来上がったドラフトの矛盾や欠陥を鋭くチェックする役割。文章の美しさより深い推論能力、批判的な視点が求められるので、 GPT-4 とか、まあ、次世代の GPT-5 みたいなモデルが候補になる。
最後のフォーマット役は単純作業だから安くて早いモデルで十分
と。 A、GPT-3.5 ターボとかで十分ですね。この適材適所こそがオーケストレーションアプローチの進化なんです。
いや、これは巨大プロンプト一つのシミュレーションでは絶対にできないゲートですね。
そうなんです。
一つのモデルに全部やらせるんじゃなくて、それぞれのタスクに世界で最も得意な専門家を割り当てる、まさにドリームチームを作る感覚ですね。
とはいえ、そのドリームチームをまとめる行動を全部自分で書くのは大変そうだって感じますよね。
感じます、感じます。
幸い最近は各社がこのオーケストレーションを支援する強力なツール、つまり SDK を提供してくれてるんです。
ほう。具体的にはどんなものが？
例えば Google の Gemini API にはインタラクションズ API というものがあります。 これは会話の履歴とか状態を Google のサーバー側で管理してくれるので、開発者側の負担がこうぐっと軽くなります。
お、
さらに面白いのがソートシグナチャーズ、思考署名という機能です。エージェントがなぜその結論に行ったかっていう思考プロセス自体をデータとして出力できるんですよ。
え、エージェントの考えていることが可視化されるんですか？
ええ、例えばドラフト作成役が生成したこの思考署名を次の検証役に渡せば、検証側は、あ、こういう意図でこの条文が作られたんだなと、より深い文脈を理解した上でチェックができるんです。
なるほど。
オープン AI のエージェント SDK にも面白いアプローチがあって、ヘンドオス、ハンドオフという機能です。
ハンドオフ、つまり引き継ぎですか？
その名の通りです。解析エージェントの仕事が終わったら、このコンテキストを引き継いでドラフト作成エージェントに処理を渡すといったエージェント間の連携フローをコードで明確に記述できる機能ですね。
へえ。
これによって指揮者であるコードが非常に書きやすくなる。
なるほど。各社アプローチが違いますね。 Google は AI の思考のプロセスそのものをデータ化して連携を深めようとしている。
ええ。
それに対して OpenAI はエージェント間の業務の引き継ぎっていうワークフロー自体をコードで書きやすくすると。哲学が少し違うのが面白いです。
まさにその視点が重要です。さらにアンスロポリックのクロードエージェント SDK はまた違う哲学を持っています。
ほう。
SDK 自体がサブエージェントという概念をネイティブでサポートしていて、指揮者の下に複数の専門家をぶら下げるっていう構造が非常に簡単に作れます。
なるほど。
加えてコンテクストキャッシングという機能も強力で、毎回参照する大量の参考資料なんかをキャッシュして API コストを劇的に削減できる。長大なドキュメントを扱うシステムでは死活問題になる部分です。
オーケストレーションの考え方はよくわかりました。でも正直今頭に浮かんでるのってすごく綺麗な一直線のリレーなんです。エージェント1から2へ、2から3へと。
はいはい。
でも実際の開発ってエラーが起きたら前の工程に戻ったり、条件によって全く違う処理に分岐したり、もっとこうぐちゃぐちゃじゃないですか。
素晴らしい指摘です。
この綺麗なモデルでそんな泥臭い現実に対応できるんでしょうか？
そのぐちゃぐちゃな現実を管理するために登場するのがラング・グラフのようなフレームワークなんです。
ラング・グラフ、
これはエージェント間のデータの流れを直線的なパイプラインじゃなくてグラフとして定義できるんです。
グラフというと？
つまり一方通行の組み立てラインだけじゃなくて、もし検証ステップで不良品が見つかったら作成ステップに差し戻すみたいなループとか。
ああ、なるほど。
A という条件ならこちらの専門家チームに、 B ならあちらのチームにといった条件分岐を含む複雑な工場全体の設計図が描けるというイメージですね。
それなら現実の複雑な業務フローにも対応できそうですね。
A、そしてその複雑な工場を実用化する上でもう一つ絶対に欠かせないのがヒューマン・イン・ザ・ループ、つまり人間による介入です。
人間の介入。
はい。特にホームとか医療みたいなクリティカルな領域で AI に全てを任せる完全自動化はまだ危険が伴いますから。
確かに AI を信じたい気持ちと万が一を考えると怖い気持ちがあります。
ラング・グラフのようなフレームワークはそのための仕組みも提供します。特定のステップ、例えばドラフトが完成した段階で処理を一時停止して人間の承認を待つという機能を簡単に組み込めるんです。
ああ、それは安心ですね。
ツールとして使うんじゃなくて、人間の能力を拡張する最高のパートナーとして位置づける。そのための仕組みが今まさに整えつつあるんです。
それでは今回の内容を整理しましょうか。API で本当に使えるマルチエージェントシステムを構築するには、単一の巨大プロンプトによるシミュレーションは悪手であると、開発者自身がコードで指揮を取るオーケストレーションこそが成功法だということですね。
その核心は各エージェントの役割とコンテキストを明確に分離すること。そしてやり取りは JSON みたいな構造化データで行い、タスクごとに最適なモデルを使い分けるモデルルーティングを実践することにあります。
そしてゼロから作るのは大変だけれど、ジェミニーのインタラクションズ API や OpenAI のハンドフスといった各社の SDK が強力にサポートすると、
はい、
さらに複雑なワークフローにはラング・グラフを、そして最終的な品質担保のためにはヒューマン・イン・ザ・ループの仕組みを組み込むことが重要だということですね。
完璧なまとめです。さて最後にあなたにもう一つ考えてみてほしい問いがあります。
ほう。
今回の話はエージェントが順番にタスクをこなす、いわばリレー形式の直列的なワークフローが中心でした。
ええ、 一直線の組み立てラインのイメージですね。
しかし、このオーケストレーションの考え方を突き詰めると、全く新しい可能性が見えてくるんです。
と言いますと？
もし、エージェントが並列で同時に動いたり、あるいはあるエージェントチームが状況に応じて別のエージェントチームを動的に呼び出して協力を仰いだりできるとしたら、一体どんなシステムが生まれるでしょうか？
なるほど。それはもうただのワークフローじゃないですね。
単なる一直線の組み立てラインを設計するんじゃなくて、AI エージェントたちの組織図そのものをデザインする。
組織図？
営業部隊のエージェントチームと開発部隊のエージェントチームが連携して自律的に新しいプロダクトを企画するみたいな、そんな未来を考えてみるのも面白いかもしれませんよ。